第一歴代史の29章。第一歴代史は今日で終わります。だいぶ、途中走ったので。なので、なんか、早い感じがします。列王記とかと比べると、だいぶ、時間がかかってないというか、列王記はだいぶ、ゆっくりしましたからね。で、歴代史の最初はそのダビデから始まりました。で、第一歴代史のこの一番最後29章というのも、そのダビデで終わります。ダビデの一生が、まあ、この歴代史に書かれているような、感じでしょうか。今日はこの第一歴代史の29章です。で、私たちずっと学んできましたけども、そのダビデの心の中に、その神の住まわれる家というか、その宮、神殿を建てたいという、その志が神から与えられたんですよ。でも彼はその戦いの人で多くの血を流したので、神はその多くの血を流した人に、その神殿を建ててほしくないというか、神殿は、そうやってその平穏の中、その戦いを知らないとか血を流したことのない人によって建てられるべきだと、神はそう考えているわけです。なので、その、ダビデではなくて、その息子であるソロモンに神殿を建てさせようと。あなたじゃないよって言われたんですよ。でもダビデに対しては、神は大きなその約束を与えました。あなたの息子のソロモンがあなたの王位を継いで、そしてソロモンがその神殿を建てるからって。それだけじゃなくて、本当にその、キリストが、そのメシアがあなたのその子孫に与えられるからって。で、そのイスラエルの王座はあなたから離れないって。ダビデの子孫としてイエスキリストが生まれてくるわけですよね。そしてそのイエスキリストは常しえにこの王座を固く立てるって。教えに、永遠に。で、その約束をダビデは、その受けて、本当に喜んで、私、こんな私が、一回のそのただの羊飼いだった私が、家の中でもちっちゃいお父さんに、その息子として、サムエルが来た時に、呼ばれなかった私が、こんな、約束をいただけるなんてって、私は何者なのでしょうって。神のその恵み深さに、彼は、本当にその感謝して感動して。で、喜んで応答したんですよ。自分は神殿を建てないんだけども、神殿を建てるじゃあ準備をしようって。自分のその息子であるソロモンが王位を継いだ後、その必要なものであったり、必要な人材を全部揃えたんですよね。そしてその全部組織したんですよ。でそれで、その 28章からもそうですけど、すべての司たちとかを集めて、そしてみんなの前で、このスピーチを行っているわけです。それの続きです、29章。一言祈ります。天の父さん、今日もあなたの前に、イエス・キリストの皆によって出ていけることを心から感謝します。こうやって祈ることも、本当にあなたの恵みを味わって、あなたに賛美をすることも、あなたに感謝の心を持てることでさえ、私の中から出てくるものでなく、あなたが良くしてくださったから、あなたが本当に恵みを注いでくださったからです。心から感謝します。ダビデが、そうやってそのあなたに良くしていただいたことを思い起こして、それによって賛美、あなたを賛美し褒めたたえ、あなたに感謝して、そしてあなたに従うようになったように、私もそのようになりたいです。どうぞ、今日与えられている箇所を通して、あなたが語ろうとしておられる一つ一つのことを理解することができますように、その力をどうか与えてください。お願いします。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与え、あなたの言葉をどうぞ与えてください。お願いします。ここにいる一人一人、私を含めたこの教会に属する一人一人が、本当にあなたによって語られ、あなたによって触れられ、そしてあなたの真理を今日見つけることができますように、それを理解することができるように、どうぞ助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によってなります。アメン。第一歴代史の29章、まず1節と2節をお読みします。次に、ダビデ王は全集団に言った。この全集団っていうのは、このイスラエルのすべての司たちのことですね。28章の言って集めた人たち。我が子、ソロモンは、神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く、力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためでなく、神である主のためだからである。私は全力を尽くして、私の神の宮のために用意をした。すなわち、金製品のための金、銀製品のための銀、 青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色、とりどりのモルタルの石の、造岩細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意した。そのダビデが用意したものの数々ですけども、それらはそのソロモンが神殿を建てるために必要なもの、それを用意しておいたんですね。まあ、読んだように金や銀とか、青銅や鉄、木材や石材、また宝石もたくさん彼は、ダビデは用意しました。で、その理由としてダビデはこう言ってますね。ソロモンはまだ若くて力、これ英語の、訳を見てみると、力というかその経験っていうふうに訳されてます。経験がないってまだ。まだ若くて経験がないって。ソロモンはこれから王様になるわけですから、その経験値がないわけですよ。まだゼロから始まるわけですね。でも、この宮、まあ城となってますけども、神の宮、この神殿を建てるというこのプロジェクトというのは、とてつもなく大きいわけですよ。なので、その神がダビデ、ソロモンに願っているように、その神殿を彼を通して建て上げられるように、ダビデは、その、ここに書いてある全力を尽くして、ソロモンをアシストすること、ソロモンを助けることを、ことにしたんですよ。自分は建てないけども、じゃあ建てると言ったソロモンが、その建てやすいように私はやろうって。だって彼はまだ若くて、経験も力もないわけだから。まだ荷が重いはずだから、私はそれをしようって。面白いことに、ダビデはこう言ってますよ。神が選ばれた、ただ一人のものではあるがって。確かに、そのソロモンは、神が選んだただ一人の人なんですよ。イスラエルの王として。また、その、神殿を建てるというプロジェクトを任せた、その王様として建てたのはソロモンだけなんですよ。だから、宮を建てるために神が選んだただ一人のものなのに、それでもまだ若くて力、経験がないって。神が彼に任せようとしているそのプロジェクトというかその働きというのは彼にとってはちょっと荷が重すぎるだろうっていうふうにダビデは考えたわけです。いろんなケースがあります。例えばエレミアは、預言者のエレミアさん。彼はその神に呼び出された時にこう言ったんですよ。私はまだ若いですって。だから、あなたがそうやってその私を預言者にすることなんて、それはもうずっと無理です。私はそんなことできませんって言ったんです。でも神はエレミアに対して何て言ったかというと、エレミアの一章の七節に書いてあります。まだ若いなんて言うなって。私があなたを選んで、私があなたを使わすんだって。あなたに必要なすべてのものを私はあなたに与えるから、私を信頼して行きなさいって。エレミアに対してはそう言ったんですよ。でもソロモンに対しては、彼はまだ若くて、その力がないというそのダビデの評価を神はそのまま受け入れてるんですよ。なので、ダビデという、まあ、先代の王様、もしくはお父さん、言い方を変えるとメンター、そうやって一緒になって、学びに付き合ってくれる人、導きを与えてくれる人、そのメンターを与えてくださったんですよ。神はね、テモテという人がいますね。新約聖書に出てきます。テモテへの手紙というのが第一第二ってありますけど、彼はそのパウロの弟子というか、もちろんイエスキリストの弟子なんですけど、パウロを通してそのミニストリー使える働きを学んだんです。彼はそのおばあちゃんが、イエスキリストを信じていて、お母さんも信じていて、そのラインから彼は三代目としてイエスキリストを信じたんです。で、一つの教会をその任されるようになって、またある地域を任されるようになって、で、その、ミニストリー使える働きをするために、そのパウロが隣にいて、そしてそのパウロが教えてあげたんですよ、メンターとして。彼はまだ若くて、その、力が、つまり経験がなかったわけですよ。私にもありがたいことに、そのジーザスコミュニティで一緒にその、教えてくださったその地蔵さんであったり、マリさんが与えられてるんですよ。メンターとして。一緒その、私の歩みを助けてくれる人として。いろんなケースがあります。だから、まだ若いって言うなという面もあれば、若いから、また力がないから、力不足、力量が不足しているものを補うために、神は、その、直接助けを与えてくださることもするし、また、ある人たちを通して助けを与えることだって、神はできるんですよ。 だから神は直接的にも間接的にも力や必要なものを与えることができるんですよ。だ自分一人でその荷物をその運ぶみたいな、私これは私に任されてることだからとかって言って、その意固地になって一人でなんかアップアップしながらというか、もう本当船は沈んでるのに、それでも前に進まないといけないって言ったら苦しくて苦しくてしょうがないんですよ。さっきも言ったみたいに、その、詩編の95編を私たち読みましたけども、先ほど。それもその、ヘブルの記者が書いた人が、それをその、解説しているように、私たちも日々互いに励まし合ってって、別に一人でやれって言われてるわけじゃないんですよ。互いに励まし合って、互いに祈り合って、互いに進め合って、その愛し合うという関係の中で、このイエス・キリストに従っていくことを私たちその追求していくんですよ。追求していけるんですよ。そのために必要な人も、必要なものも、時間も力も与えられるはずですから。ダビデはそのソロモンを、バックアップ、支える、助けるものとして、彼は全力を尽くしたと書いてあります。で、神殿の建築のために必要なものをその全力を尽くして集めたんですよ。神がダビデに与えられたその思いを実現するために、し尽くすために、成し遂げるために、彼は全力を尽くして応答したんですよ。神はモーセを通して、私たちにも語ってますね。心を尽くして、思いを尽くして、精神、また知力を尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって。私は全力を尽くして、神に応答しましたって。そんな歩みができるといいな。ダビデにこの全力を尽くす思いと力を与えたのは神です。ダビデの生まれ持った根性とか、そういうものではありません。ダビデは神からその思いと力が与えられたので、この全力を尽くせたんですよ。神から与えられた賜物はあったんだけども、それでもそれを使うために神に応答するには全力を尽くす必要はあったんですよ。あとは神がやってくれますと。私は、ただ、家宝は寝て待てで、何もしなくてもあとは神が私を動かしてくださると。そんなのは間違った考え方だし、そんなことどこにも聖書に書いてないんですよ。家宝は寝て待てなんて。祈ることでさえ、これはその、労働だって。レイバー。この力を尽くして祈るんですよ。神に対して求めるんですよ。助けてくださいという祈りも、これはその大きな労働ですよ。だって祈りというのは、その悪魔との戦いだから、すごい骨が折れるんですよ。本当に神に対して求めようとするのであれば。彼がいい人だったから、ダビデがいい人だったから、ダビデに力があったから、ダビデが王様だったから、神に応答できたのではないんですよ。彼はどれだけその神が自分を愛してくださって、どれだけ良くしてくださったのか、それを知って、そして神から応答、神に応答する思いと力をいただいて、それに対して全力で向き合ったので、彼は全力を尽くして、神殿の建築のために必要なものを集めることができたんです。彼も人間ですから、その心が折れたり、くじけて神にもう従えないよって思ったことだってあるかもしれないですよ。その瞬間や、その一日、そうやってへこんだとか、あるかもしれないですよ。でも彼は、その神のご計画に全力で向き合ったんです。あなたが願っておられるので、私はこれをしたいんです。自分に力がないことや自分に物がないこと、それも嘆いたかもしれないですよ。十分にあったものの中からなんか、はいはいはいってやったわけじゃないんですよ。全力を尽くしたんですよ。彼は神から許されたし。私は一体全体何者なんでしょうかっていうような、その神の恵みを受けるということについての理解や、その体験が与えられてたんですよ。だから、全力を尽くしてまで神に従おうとしてるわけです。私ももっともっと私にも、この神がどれほど愛してくださっていて、どれほど良くしてくださってるかという、その理解が与えられることを願います。3節から5節の途中までお読みします。その上私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を 私の神の宮のために捧げた。家々の壁に着せるためのオフィルの金の中から、金3000タラントと、青銀7000タラント。金は金製品のため、銀は銀製品のために、またすべての職人の手による仕事のために捧げた。ダビデは、この神殿のためにその必要なものを全部用意したんですけど、彼はこの私の神の宮を喜ぶあまりって、自発的に捧げたんですよ。神の宮が、この神殿がここに立つのかって、それをその考えるだけで、彼のその心の底から喜びが溢れてきたんですよ。神殿っていうのはどういうところですか？神殿には、その神の臨在があるんですよ。神がそこにおられるという。その契約の箱の、そのケルビムとその翼と翼の間に、その神の臨在を送って、私の名を送って、神がそこにおられるんですよ。だから神が、その私のこのただ中に、私たちのただ中におられるということを、ダビデはもう、その喜んで、その喜ぶあまりに、自分でも必要なものを用意した以上に、それだけじゃ足りないんですよ。自分の喜びを表すためには。また、神殿というのは、そこでその生贄を捧げて、その神との関係をつけるところですよ。自分の罪を許してもらって。和解のその備え物、和解の生贄をして、その神と交わるところですよ。だから神がそこにおられるということと、神と本当にそうやって交わりを得ることができるということを、ダビデは喜んだんですよ。ダビデが捧げ物をした動機は、喜ぶ。あまりですよ。何を捧げたかというと、自分の私の宝としていた金と銀をって、イエス・キリストはこう言いましたよ。あなたのその宝のあるところにあなたの心があるって。私が大切にしているもの。そこにあなたの私の心があるんですよ。私はその神を愛してますとかって言ってても、その自分のことばっかり考えて、自分のことばっかりに、その時間も力もお金もすべて私に投資しているのであれば、それは私を愛していることになるし。神を愛していると言いながら、その仕事に対して時間も力も思いもお金も全部注いでるのであれば、わあ、今日はちょっと仕事忙しくて、すいません、あなたに祈れません、神をとかって言って、ちょっと仕事やってきますみたいな。そんなんやってるんだと、そこに心は、神に心はないんです。自分の一番大切にしているもの、宝としているもの、そこに私の心があるって、イエス・キリストはそう言いました。ダビデは金と銀を宝としてたんですよ。でも、その神と、神がおられること、神がここに住んでくださるという宮、また神との関係が与えられるという、この神殿が立つという、もう神という存在を、が、この私のただ中に私の今立って見ているこのところに、ここにその神が来てくださるんだということを考えるだけで、彼はもう喜んで、まだ立ってないんですよ、神殿。自発的に、自分の宝としていたものを、その金と銀を全部というかその金と銀を捧げたんですよ。彼の宝、彼の心が金と銀になかったからですよ。こんなことできたんですよ。彼の心は神にあったんですよ。私の心はどこにあるんでしょうか。ダビデは金3000タラント、青銀7000タラントを、捧げました。下の方に書いてありますね。1タラントは34キログラムって。金3000タラントというのは、102トンです。トン。ちなみに、今の、価値だと、金1グラムですよ。グラムですよ。1グラム5400円です。金3000タラントというのは、5508億円です。意味わからないですね。銀は今の価値はちょっと安いです。もしかすると当時は銀の方が安かったのか、時に金よりもその価値がある時があるんですけども。まあ、銀7000タラントというのは238トン。今の銀は1グラムは60円です。金からするとだいぶ安いです。でもそれでも7000タラント、238トンあると、これは142億8000万です。それだけお金持ってる人いるのかって。まあ、いるかもしれないですよ、今でも。今世界で一番お金持ち誰かわかります？ 私ではないです。ジェフ・ベゾスさんっていう人。ジェフ・ベゾスさんっていうのは誰かというと、アマゾンのを作った人です。アマゾンっていうのは森林じゃないですよ。アマゾンです。アマゾン、CEO。総資産が、1120億ドル。だいたい、11兆円ぐらい。意味がわからないですね、これもまた。ビル・ゲイツさん。マイクロソフトの、を作った人というか CEO ですね。彼は、900億ドル。だから、個人資産9兆円。そんな感じです。まあもしかしたらダビデもそんなんだったかもしれないですよ。だって、その当時の、その中東で一番強い国で、一番繁栄してた国の王様だったから。総資産が11兆円ある人からすると、5508億円なんて、なんか、はした金かもしれないですよ。それ言うこと自体怖いですけど。金額はものすごい、確かに。私たち、庶民的な私たちからすると、もう意味がわからないですよ。でも、金額より大切なものがあるんですよ。金額の話をしてるわけじゃないんですよ、ここで。ダビデがこの金額がすごいだろうって誇ってるわけじゃないんですよ。俺、だいたい、5700億円分ぐらいの金と銀を捧げたぜ、みたいな。そんなこと言ってるわけじゃないんですよ。そんなんだったら、こういうそのお金持ちの人たちだって、その、事前事業とかに、やる人たちいますからね。別にそれが悪いと言いませんよ。でも、ダビデはなぜ、このような莫大な、その自分が宝としていたものを神に捧げたかというと、それは、喜びなんですよ。彼らの中にある。神がおられることの喜び。神とのその関係が与えられるということの喜び。そのことによって、ソロモンをはじめ、そのイスラエルの民すべてが、この神とダビデとか、この持つことの許されたこの関係を、その受けることができる。もうそれが喜んで、喜びで喜びで仕方がないんですよ。神が見ておられるのは金額ではなくて、その動機、私たちの心、神に対する喜びがそこにあるかなんですよ。私の中に神を喜び、神を感謝する心があるかですよ。ちょっとしかできないけどとか、ちょっとしかなんか時間が取れないけどとか、金額とか時間の多さとか、そんな本当関係ないんですよ。私がどれだけの思いを持って神に対してそれを捧げようとしてるかですよ。お金にしても、その時間にしても、自分の労力にしても、神はそこを見ておられるんですよ。その点に関して人と比べる必要は全くないし、それぞれに与えられている力量というのは違いますよ。神が見ておられるのはその心ですよ。私の中にある神に対する感謝と喜びですよ。5節の後半。私は捧げましたよとダビデは言いました。そこで今日誰か自ら進んでその手に溢れるほど主に捧げるものはないだろうか。ダビデは同じように、自分と同じように喜んで捧げる人いないかなって。なんで、こんな喜ばしいこと、こんな素晴らしいことがこれから起こるんだよって。神がここに、常に臨在してくださって、そして神とのその関係が豊かに与えられるんだよって。新約に来てる私たちがすると不自由って思ってしまうぐらいの、その、生贄があって、とか大変なんですけど、でも喜んだんですよ。もう神と、これほどその、神が常におられるとか、神と関係が与えられるなんてありえない、その旧約の時代に生きてるから。であれば、どれほど、ダビデが現代に生きてたら、どれだけの喜びでいるか、わからないぐらいですよ。こんなにも嬉しいことだから、あなた方の中にも、私と同じように、そういう喜んでる人たちいるでしょって。だから今、私捧げたんだけど、あなた方もやるみたいな。そんな感じですよ。私自身、ダビデ自身、まず捧げたよって。私と同じように神の臨在が自分たちのこのただ中にあるようになるということを喜ぶ人々はいませんかって。神と関係が与えられるということを喜ぶ人たちいませんかって。私がやったように、それを一緒に捧げませんかって。そういうその、勧めですよ。やれよと言ったわけじゃなくて。イエス・キリストの贖いによって私たちは、その罪が許されて、そしてそのイエス・キリストを信じる信仰によって、その聖霊がうちに住んでくださって、私自身が聖霊の宮となるんですよ。半端ないですね、この、真理は。 イエス・キリストによって与えられたこの恵みというのは、建物とかじゃないんですよ。その生贄を牛とか羊とかヤギとか、穀物とか、鳩とかそういうのを持っていかないと、その神に祈れないような、願えないようなものじゃないんですよ。祭司たちを返さないと、神に直接願うことができないような、その関係でもないんですよ。いつでもどこでも誰でもイエス・キリストの御名によって祈ることができる。それが私たちに与えられている神との関係ですよ、今。私のこのど真ん中にイエス・キリストを信じたら、その真ん中に、私の心の中に神ご自身が住んでくださるんですよ。それを喜べる人いないかって一緒に。このことに喜べないのであれば、それはもう大変ですよ。この最初の一歩だから、これが。神がおられることに、神との関係が与えられたことに喜べないんであれば、それは本当にもう最初というか、あまりにもこのバックスライドというか、後退しすぎてしまって、また最初から本当にイエス・キリストの、恵みや、またその罪の許し、そこから始める必要がありますよ。でも本当にありがたいことに、そこまでその後退したとしてもですよ、また始められるんですよ。どんなところからでも。また、全く喜びを失ってしまった人でさえも、神のその恵みによってもう一度この戻ってくることができるんですよ。イエス・キリストの贖いのゆえに、新約に生かされている私たちのこの、生かされている神が私たちに与えてくださった大きな恵みのゆえに、パウロは第2コリントの9章で、このあなた方に与えられた絶大な神の恵みによってって書いてありますけど、これも絶大な神の恵みですよ。私たちの上に与えられている恵みというのは。6節から、8節までお読みします。すると、一族の長たち、イスラエルの各部族の長たち、千人隊、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは自ら進んで、神の宮の奉仕のために金5000タラント、10000ダリク、銀10000タラント、青銅18000タラント、鉄100000タラントを捧げた。宝石を持っている者は、これを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人、エヒエルの手に託した。民もまた、そのリーダーたちもまた神に捧げたんですよ。金や銀や青銅や鉄や宝石を。ここで、面白いですよ。金5000タラントですよ。5000タラント10000ダリク。で、銀というのは10000タラントなんですよ。ダビデが捧げたのは金3000タラントで、銀は7000タラントなんですよ。だからダビデのよりも多いんですよ。もちろん、そのダビデ一人に対して、その複数人っていう、だから金額の話をしてるんじゃないんですよ。それぐらい同じ、それぐらい多くというか、ダビデと同じように、この民も神の臨在や神との関係が与えられるということ、それを喜んでたんですよ。みんなで足すと、そのダビデよりも多く捧げてしまうぐらいの、その喜びが彼らの中にあったんですよ。だからもうその場にいたらすごかったでしょうね。ダビデが、その、もうスピーチしてるダビデがものすごい喜びに溢れていて、それを聞いてる、その民やそのリーダーたちも、もう心揺さぶられていて、もう神に本当にもう捧げたいという思いに、その、溢れるような、その場にいる、その場なんですよ。天国ってどんな、これよりもすごいでしょうね。いや、私たちに与えられているこの、なんて言うんでしょうか、恵みの約束というのは、計り知れないんですよ。9節。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。この献金もしくは奉仕というのは、自発的なもの、奉仕というのは、神への応答というのは、喜びをもたらすんですよ。だってそもそも、その神に対する応答というのは、その神の愛に対する、私も神を愛したいという思いじゃないですか。神に対する愛や、神に対する喜びや、神に対する感謝が、その動機となるわけですから。使えるときに、奉仕のときに、献金を捧げるときに。別のところでも私話したことありますけど、献金が苦痛で仕方がなかったときあるんですよ。どのくらいまでだったら、この、なんていうのかな、やったということになるんだろうか、みたいな。さすがに100円じゃダメかな、みたいな。 いろんなこと考えて、その額に囚われてた時があるんですよ、私。その時、もう、いくらしても喜びがないんですよ。今回はこれだけとか、ちょっと多めにしてみよう、みたいな。喜びがないんですよ、一個も。で、じゃあ喜びがなかったからといって、じゃあちょっと額を少なくしてみようとかでやるんですよ。額を少なくしたら少なくしたで、額に囚われてるから、金額に。だから、これだけしかしなかったとか、こんだけしか しなかった私はとかって言って、なんかまた卑屈になってって、それで、いずれにしても喜びがないんですよ。献金ということに、ものを、また奉仕というものを、その、やんないといけないこととか、それ強制的にいやいややってる限りにおいて、そこにはその喜びっていうのはないんですよ。でもあるところから本当にその神が私の経済的なことも、その面倒を見てくださって、良くしてくださるという、その信仰が励まされて、最初それ全然なくて祈ることさえできなかったんですけど。ふっこさんが隣で、だから祈るんだよとか。じゃあ俺祈れないからもう祈ってくれとかつって。私はその床にヘナヘナしてて、だって、本当無理やよとかって言いながら、祈るんだよとか。そうやってその、神が本当に良くしてくださって、で、自分に与えてくださったものの中から、その、お返しできるなんて、そんな喜び、素晴らしいなって、あるところから思えるようになってきたんですよ。それ本当に神に感謝してますよ。額とか、その、十分の一とか、なんかそんなのに囚われてると、喜べないんですよ。本当にでも神が良くしてくださったっていう、そこにその喜びを見つけて、その喜びに応答するというか。そういうふうに、これからもいろんなその方面で、その献金だけじゃなくて、いろんなその奉仕の中で、私たちが喜んで、その神に応答できるといいなと思います。だって、奉仕や献金というのは神に対するこの自発的な応答っていうのは、喜びをもたらすから。全く心で、その双心のない、神の前にも人の前にも、その明らかにしても、その別にいいですよって、裏ないですよ私って。そういう心で入れるからですよ。そういうその本当に自発的な神への応答があると、その捧げた人も喜ぶし、それをその進めたダビデもそれを見て喜ぶんですよ。ああ、こんなにもその捧げられたんだねって素晴らしいって、神は素晴らしいって。こんなにもその応答させてくださった神をその褒めたたえようって神に感謝しようっていう喜びがそこにあるんですよ。10節から13節。ダビデは全集団の目の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父、イスラエルの神、主よ。あなたは常しえから常しえまで褒むべきかな。主よ、偉大な力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ、力づけられるのです。今、私たちの神、神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえます。自発的な神への応答は喜びをもたらします。その喜びは、神を褒めたたえる心や、神を感謝する心に変わります。ダビデは、その喜んで、その民が捧げたのを見て喜びました。そしてその喜んだので、今度はその、ダビデが何をしたかというと、イスラエルの全集団の前で神を褒めたたえたんです。あなたは素晴らしい。すべてはあなたのものだって。捧げた私や捧げたその民が素晴らしいんじゃなくて、富も誉れも全部あなたのもので、あなたが褒むべき方だって。御手に勢いと力があって、あなたによって全てが偉大にされ力づけられる。だから自分がその捧げたものも、その民が捧げたものも、その思いも、力も何も全部その神から出たものだって。こんな素晴らしい応答をさせてくださった、その動機を与えてくださったあなたは褒むべきかなって。もうここまですっきりはっきりしてると、もう気持ちいいぐらいですね。奉仕にしても、その献金にしても、本当にその神をその最終的に褒めたたえる、これをさせてくださってありがとうございますって。なんだよ、また奉仕かよ、とか。あ、また日曜日来よった、みたいな。そんなんじゃなくて。こんな機会を与えてくださって主を本当に感謝しますって。このようなことをしてくださったあなたを褒めたたえますって。そして自分も民も喜んで神へ捧げたことを感謝しました。 神との関係を喜ぶと、神に感謝し、神を褒めたたえ、礼拝し、その賛美することになるんですよ、最終的に。逆もまたしかりですよ。神との関係の中に喜びがないんだったら、神に感謝するとか、神を褒めたたえるとか、神を礼拝するとか、神に応答して奉仕をするとか、献金するとか、そんなできないんですよ。一番最初のボタンは、神が私のことを愛してくださっていて、イエス・キリストを私に与えてくださったというところ。ここに愛があるんだって私に対する。そこが一番最初に締めるべきボタンですよ。これこれをやらないといけないとか、これだけやらないといけないとか、そういうところからボタンをかけようとするとかけ違います。そして結果どうなるかというともう疲れるんですよ。奉仕をすることも疲れるし、献金することも疲れるし、喜びがないし、また教会に来ること、礼拝に来ること自体、もうそれ自体、それも苦になってくるんですよ。ではまず私が、私を神の前に本当に敵対していて、神の前に罪人で、神に応答するのにその力がない弱い私を、神がまず私を愛してくださった。自己自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどに愛してくださった。なんて素晴らしいんだろうって神の愛は。神の恵みはなんて偉大なんだろう。そこがボタンの一番最初にかけるボタンです。そこから始まると、私たちのその神に対する応答というのは喜びがあって、それに神に褒めたたえるその賛美があって、そして多くの実を結ぶんですよ。14節と15節。ごめんなさい。あ、そうです。14節と15節。誠に私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎません。私たちはすべての父祖たちのようにあなたの前では異国人であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので、望みもありません。だから神に自ら進んで捧げる思いも、その力も神からのものだって。あ、私は一体全体何者でしょうかって。この民も何者なんでしょうかって。だから神が賜物を与えてくださらなければ、私はまたこの民は何者でもないですって。神に捧げる思いもないし、神に捧げる力もないですって。私は一体何者なんでしょうかって。神の前で私は異国人で、寄留者で、全く神と関係ないもので。今のその一生懸命生きてるかもしれないけど、この地上での生活は影のようで何の望みもないって。神が与えてくださるものなしには、私は何者でもないし、この地上での生活自体は、この自体、望みも何もないって。自分の力で全部やらないといけないんであれば、神のその基準に乗っ取ってやらないといけないんであれば、私は全く思って望みなしです。スタート地点に立つことさえできないくらい望みがないです。望み嘘じゃなくて望みなしです。でもこうやってその神がおられることを感謝して、神との関係が与えられていることを心から感謝できるのは、神が与えてくださる思いやその力、神が約束してくださっている御言葉に全部書いてある私を助けてくださるという、その神の御言葉を神の約束を信じるからじゃないですか。神が与えてくださるものがあるから、それを信じるから、この地上でも希望を持って歩んで生活することができるんですよ。私にどんなに力がなかったとしても、私がどんなに貧しくても弱くても、その貧しさ、私の弱さを、その補ってあまり余るほどの良いものを神が与えてくださるという、しかもそれは恵みによって良いものを与えられる資格のない私に与えてくださるというその信仰があるから、やってられるんですよ。16節と17節。私たちの神主よ、あなたは聖なる皆のために家をお建てしようとして、私たちが用意したこれらすべてのおびただしいものは、あなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。同じことですね。17節。私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心で、これらすべてを自ら進んで捧げました。今ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを私は喜びのうちに見ました。で、神は心を試される方だと書いてありますね。 神は私たちに恵みによってたまものをくださるんですよ。で、神はその私の心を試すんですよ。その神が与えてくださったたまものをどうするかなーって。神は私の心を試して、そのいろんな選択肢を与えるんですよ。そのたまものを使ってあなた自身のために使うこともできるし、他の人のために使うこともできるし、私の神のために使うこともできますねって。さあ、どうするって。喜んで進んでそのたまものを使って捧げることもできるし、いやいや強いられてそれをやるという選択肢もあります。でも神は私がそのすぐな心で神に応答するのか裏表ない。神の前にも人の前にもすっきりはっきり私は本当に喜んであなたにこれをしますというその心を、その動機を持って神が与えてくださるこのたまものを使うかどうか、それを見ておられるんですよ。マタイの25章にそのしもべに財産を渡して旅に出るその主人の例えがありますね。そのタラントの話です。10タラント、5タラント、1タラント。10タラントを預かった人はそれで商売して、それで10タラントを儲けたんです。で、主人が帰ってきた時にこんだけ儲けました。そしたらよくやったって、お前は忠実なしもべだなって。だから主人と共に喜んでくれって。あなたは忠実だったからその10の町を任せようって。5タラントも同じです。あなたがくださった5タラントで私は商売をしました。それで5タラント儲けました。同じセリフ。あなたはよくやったなって。あなたは忠実なしもべだなって。あなたは忠実だったから私はあなたに5つの町を任せよう。そこでその 10儲けたとか、5儲けたとか、そういう話じゃなくて、忠実だったかどうかっていうところを神は評価してるんですよ。よくやった。お前は忠実なしもべだなって。10儲けたなんてすごいなとか、そんなこと言ってないんですよ。あなたは忠実だったなっていうことを神は褒めたんですよ。だから忠実にこのタラント、賜物を使えば必ず実を結び、その実は残るんですよ。なぜかというと、使おうとすればその自分の弱さを知るから、喜びがないとか、その自分のために使いたいとか、神に対してそのとかじゃなくて、なんかもっと別のところで使いたいとか、出し惜しみするとか、使おうとすれば誠実に神の前に忠実であろうとすると自分の弱さを知るんですよ。そうすると神に助けを求めるので神が必ず助けを与えてくださるんですよ。それによってその実を結ぶことができるし、その実は必ず残るんですよ。でも1タラントしか、その1タラントしかというか1タラントを預かったしもべは、彼はその商売しなかったんですよ。それを使わなかったんですよ。私はあなたは恐ろしい人だって、その、まかなかったものも借り取るものだって私は知ってますとか。それで地面に埋めときましたって。はい、これあなたから預かった1タラントそのままお返ししますって言ったんですよ。そしてその、主人はお前はその悪いしもべだなって言ったんですよ。儲けなかったっていう話じゃないんですよ。それを使わなかったということですよ。忠実に。これで商売をしなさいと言った主人の言いつけに不忠実だったからですよ。この不忠実な悪いしもべは失敗を恐れたんですよ。失敗したらどうしようって。この1タラントを使ってその商売を、商売して1円も儲けられなかったらどうしようって。失ったらどうしようって。怒られるって。主人から預かったその1タラントがなくなったら返せとかって言われるって。主人はその責任を私に負わせられるだろうって。負わせるだろうって。だからそんなの怖くてできないって。でも神を喜んで奉仕する人のためにではあれば、何でも思いだろうと力であろうと物質的なものであろうと経済的なものであろうと何であろうと神は与えるんですよ。言って実を結びその実を残しなさいって。そのために私はあなた方を選んだんだって。そしてイエス・キリストの皆に私の名によって求めるものは何でも天の父が、父なる神があなた方に与えるからって。それが約束ですよ。なのに、いや、失敗したらとか、こんな私がとかって言い続けて、結局神が与えてくださっているこの賜物を使わないのであれば、いつまで経っても実を結ばないし、それを残すことなんかできないんですよ。もし私たちが神に信頼するのであれば、神はその信頼に応えて、私に必要なものをすべて与えてくださいます。神に対する信頼がないと、神に対して忠実になることはできないですよ。神を信頼しないと求めないから。神は私たちの心を試されます。ヘブルの2章。新約聖書ですね。後ろの方です。ヘブルの2章。これはとても大切なというか、 励ましなので、ぜひ開いてほしいです。ヘブルの2章の18節。ヘブルの2章。18節。大丈夫かな？ヘブルの2章の18節。主は、というのはイエス・キリストのことですね。ご自身が試みを受けて苦しめられたので、試みられている者たちを助けることがおできになります。神は私たちの心を確かに試みます。どのように神に応答するかということを神は見ておられます。私たちの心を。でも私たちと同じように試みに遭われた方がいらっしゃるんですよ。それがイエス・キリストですよ。この方が私たちの思いをその知っておられるんですよ。そのヘブルの4章の15節を見てみると、今は2章を読みましたけど、4章の15節を見てみると、私たちの大祭司、つまりイエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたからだって。だから私たちのその弱さに同情してくださるし、かわいそうに思ってくださるんですよ。そしてだからこそ私たちのその弱さに同情して私たちに助けを与えてくださる、私たちを助けてくださる方なんですよ。このイエス・キリストを信じるんですよ。イエス・キリストが私たちを助けてくださいますよ。そして神が私たちの心をその試みるときに、私の心がイエス・キリストの方を向いていて、イエス・キリストに助けを求めているのであれば、私の心は神が願っておられるように忠実になっていて、神を信じるその信仰に励まされていて、そして神に対する喜びがあって、神を褒めたたえる賛美が私の心の中にあるはずですよ。イエス・キリストは私を、あなたを助けることができる方です。私が、あなたがどんだけ弱くても、イエス・キリストは助けることができるんですよ。第一歴代史に戻ります。18節と19節。これはダビデの祈りです。第一歴代史の29章、18節と19節。私たちの父祖、アブラハム、イサク、ヤコ、イスラエルの神、主よ、御民のその心に計る思いを、とこしえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。我が子ソロモンに全く心を与えて、あなたの命令と、悟しと、定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を、もしくは神殿を建てさせてください。まず最初にダビデは民のために祈りました。その心に計る思いをとこしえに守ってくださいって。彼の心をしっかりとあなたに向けさせてください。心をその神に向けると思いが守られるんですよ。神に私の心を向けさせてくださいって。そしたら私の心を守られるんですよ。パウロはフィリピでこう祈りました。フィリピ人のためにこう祈ってます。フィリピの4章。これ開かなくていいです。4章の6節と7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。神が私を助けてくださるという。神が私の世話をしてくださる。私の助けとなって、私の救いとなってくださるという。私の希望を私の心を神に置くんであれば、向かせるんであれば、私の思いは守られますよ。炎上しなくて済みますよ。また、ダビデはソロモンのためにも祈りました。全く心を与えてください。裏表ない心。あなたの命令と悟しと定めとを守らせてください。そして、すべてを行わせて神殿を建てさせてください。これ、ダビデの、この最後の最後の、事業というか大きなイベントですよ。だからダビデは最後の最後に彼のその王様としての最後の仕事として何をしたかというと、民のためにまたソロモンのために祈ったんですよ。そしてダビデはこれから自分の王位を継いで王様になるソロモンとイスラエルの民を神の御手に委ねたんですよ。もうあなたにあとはお任せしますって。ダビデ自身が、その、自分と民を、神の御手に委ねていたから。 私は何者なんでしょうって。だから自分の力では王様になっていく、王様として国を治める、神の民を治めるということをすることはできないという力不足を知ってたし、またそれを認めてたんですよ。ダビデは。それなのに彼の中にその彼に偉大なまた力と栄えやその栄光や尊厳、それを与えられている。また富とか誉れ、勢いと力、それがあるというのは、神の助けだって。神は私に良くしてくださったから。だから私はこの王としての任務を果たすことができたって。だから同じ神がソロモンを、またイスラエルの民を祝福して守ってくださいますように。ダビデ自身体験を通してまたこの真理を理解して信じているので、他の人のことを神の御手に委ねることができるんですよ。自分で相手のことを助けようとしてないんですよ。だって、ダビデは、その、あくまでも神殿を建てるための材料を揃えたんですよ。そこから先は、それいちいち指図しないんですよ。俺が、もう死ぬ間際になってから、その、ぐちぐちぐちぐち言わないんですよ。あれはこうしなさいよ、とかって。全部あとも神に任せてるんですよ。あとはよろしくお願いします。あなたが私に良くしてくださったように。私の知性の中で、あなたが民に良くしてくださったように。どうかソロモンにも、またそのソロモンの知性の中に生きる、そのあなたの民も、どうぞあなたが良くしてください。自分に与えられている限りのことはやりますよ。神殿の建設のための準備とか。でもそこから先は、神の御手に委ねるんですよ。そうやって生きてると、人のことも他の状況のことも、自分で握ることなく、私がって全てをコントロールしようとしないで、手を離して、神に委ねることができるんですよ。自分のことを委ねてないと、他の人を委ねるってことは絶対できないです。不安でしょうがないから。20節。そしてダビデは全集団に向かって、あなた方の神、主を褒めたたえなさいと言った。すると、全集団は父祖の神、主を褒めたたえ、ひざまずいて、主と王とを礼拝した。あなた方の神、主を褒めたたえなさい。ダビデの王としての最後の命令です。最高ですね。彼の王様としての王権を使って人々を動かした最後のこと、何をさせたかというと、あなた方の神、主を褒めたたえなさい。です。神を礼拝させたんですよ。ダビデは神に全部の栄光を返して王座を、王位を退いたんですよ。これは全てあなたのものですって。民に対しても、私を褒めたたえろとか、私のその葬式はこうしろとか、いくらかけろとか、そんな話じゃないです。草原にピラミッドを建てろ、そんなことしないんです。神を褒めたたえなさい。それで民も、そのダビデに敬意を表して、ダビデ王の前にひれ伏したんです。ここでは礼拝したというふうに書いてありますけど、その原文だとひれ伏すっていう言葉が使われてますから、もちろんひれ伏すイコール礼拝なんですけど、神に対しては礼拝しますけど、王様は礼拝しませんね。で、王の前にひれ伏したんです。敬意を表したんです。21節から24節。その日の翌日、彼らは主に生贄を捧げ、全焼の生贄を捧げた。牡牛千頭、お羊千頭、子羊千頭、これらに添える注ぎの葡萄酒、それに全イスラエルのためのおびただしい生贄を捧げた。彼らはその日、大いに喜んで、主の前に食べたり、飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司とした。こうしてソロモンは主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり王となって栄えた。全イスラエルは彼に聞きしたかった。すべての司たち、勇士たち、およびダビデ王のすべての子たちまでも、ソロモン王に服した。次まで読みますね。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、彼より先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられた。それで全集団はその大いに喜んでソロモンを王としたわけですよ。神に捧げ物を捧げて喜んで、そして神がその王様として立てたソロモンを迎え入れたんですよ。この喜びというのは神への喜びであり、神への信頼であり、神への信仰であり、神への感謝ですよ。ダビデも、またソロモンも、またこのイスラエルの全集団も、全員が神のしてくださることを期待し、 それに対して信仰を持って喜んで神に感謝したんですよ。そして神はソロモンも祝福しました。非常に大いなるものとして、ダビデ以上に王の尊厳を与えたんですよ。もうソロモンにとってはもうスタートはもうこれ以上ないですよ。本当に神が始めてくださったというスタートです。26節から30節まで、これはもう読みませんけども、最終的にそのダビデがどのその何年を、まあ、40年を収めましたよということ。またそのダビデが、歩んだその歴史というのは、こういう書に書かれてありますよと。まあおそらく第一歴代史のことを言ってると思うんですけど、まあ、歴代史のことを言ってると思うんですけど、そこに書いてあります。でもダビデのこの最後の、本当に彼の、王様として退いていく最後の最後に残っているものというのは、本当に神が良くしてくださったということに対する神へのその喜びとその感謝なんですよ。それでその王位を退いて、ここから先もう神に後は任せるって。私たちの人生もそうありたいですよ。どんだけその神が良くしてくださったかということをその思い起こしながら、本当に喜んで神に感謝して、そしてあと残るものは、あとはその神に委ねていけるような、そのようなその地上での生活を送りたいですよ。でもそのボタンの第一ボタンは、神が私のことを愛してくださったってところから始まるんですよ。もう最後、その、を見て、ああ、こうなりたいなとかって、もう無理ですよ。一番最初に自分に神がどれほど良くしてくださったかって、もうそこからしか始まらないんですよ。その神の愛が、神の恵みがもっともっと、その迫ってきますよね。理解が与えられますよね。そして神に対するそのやること、なすこと、神がおられること、神との関係が与えられること、この全てを心の底から喜ぶことができますよね。そして神を感謝し、神を褒めたたえる心が私たちに一人一人に与えられますように祈ります。で、お父さん、あなたのしてくださった数々のこと、私の中にも、ここにおられる一人一人にも漏れなく、あります。どうぞ、そのあなたの恵みの一つ一つを数えることができますように、本当になんか当たり前として受け取ってしまって、あなたを喜ぶ心や、あなたに感謝する心が、そのなくなってしまうようなことがないようにお助けください。でも本当にその日々の忙しさの中や、自分の抱えている肉や、またその罪に引っ張られてしまうこの性質によって、実際にそのあなたの前に罪を犯してしまうことによって、あなたが良くしてくださったことや、そのあなたに対する喜び、そういうのを失ってしまうことが多々あります。ちょっとどうぞお許しください。またどうかお助けください。お願いします。あなたがたくさんのものを与えてくださっていて、その恵みを本当に喜べない、喜んであなたにお返しすることができない私がいたりします。そのことをあなたがその私の心を試しておられて、その私の心を見ておられます。本当にもうそれだけであれば私はもう失格者であり、本当にそのもう負け犬の中でも負け犬みたいなもんです。でも本当にあなたがイエス・キリストにあって、まだイエス・キリストご自身が私の弱さに登場してくださって、イエス・キリストがそのあなたの試みに遭われたので、私のことを、私の弱さを知っておられて、私を助けることのできる方であるということを本当に心から感謝します。私に与えられているこのイエス・キリストの皆を心から感謝し、本当にあなたに、あなたを褒めたたえます。本当にありがとうございます。どうぞこのことを毎日覚えて、毎日の生活の中で、本当にそのイエス・キリストに助けを求めながら、あなたに従っていくことができますように、どうぞお助けください。毎日の生活の中であなたに対する喜びと感謝が溢れるようにしてください。お願いします。あなたによって救われたこと、あなたによって本当に良くされたこと、一つ一つが私に迫ってきますように。そしてこの地上での生活、本当に最後の最後、喜んで、本当にそのあなたを褒めたたえて、歩んでいくことができますように。そして後のものは本当にあなたが良くしてくださったあなたにその委ねて、残していくような、本当にそういうようなその歩みに向かって、成長していけますようにお助けください。お願いします。本当にあなたが私に良くしてくださったこと、ここにいる人々に良くしてくださったこと、本当に心から感謝します。あなたを褒めたたえます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。